どうも皆さん、工藤でございます。今回も工藤ラジ聞いていただきありがとうございます。本日は水曜日ということで、私あと1時間後ぐらいにね、出社しなきゃいけません。まあといっても家からねお仕事してるんで、まあただパソコン起動するだけなんですけど、ただ今日はですね、もう出社してすぐにミーティングがなぜか設定されてしまいまして、まあ普段であればね、まあきっちり8時に出社しなきゃいけないっていうルールも厳密にはないので、まあ多少遅れてもね問題ないんですけど、今日はもう8時もうジャストからミーティングが入ってしまっているので、もうすぐに出社しなきゃいけないので、あんまり話が長くならないように気をつけたいなと思って、今日はちょっと雑談っぽくちょっとお送りしたいなと思います。ですね、まあちょっと今日朝起きてから、まあいろんなニュースがちょっとこう私のところにね、まあ世界中いろんなニュースありますけど、個人的に私が興味のあるニュースをちょっとお届けできたらなと思います。まあ私が今ちょっと興味のあるものをちょっと知ってもらえたらいいかなというぐらいの感覚で捉えてください。はい、じゃあまず一つ目がですね、まあこれは今日っていうよりかは、まあここ数日 2,3 日ぐらいでちょっと話題になっている LLM ですね。最新の、まあ LLM とか言われてもわからない方もいると思いますけど、まあいわゆるそのチャット GPT みたいな、まあ大規模言語モデルでしたっけね、なんだっけ、なんとかランゲージモデルだったっけね、ちょっと忘れましたけど、そのメタ社ね、Facebook の、メタ社から、エルラマかな ?3 っていうのが、まあ、出たと。メタの最新モデルが、はい、出まして、まあ、ちょっとね、設定云々とかは、まあ、できる人しか多分できないとは思うんですけど、私はですね、いろいろ調べて、グロックっていうなんかサービスを使うと、なんか API 経由で、まあ、使うことができると。ということで、ちょっと朝ね、もう軽く触ってみました。グロック、もう登録してね。登録して、触ってみたんですけど、めちゃくちゃ早いね。まあ、性能云々は、よくわかんないですけど、まあ、チャット GPT-4 ほどではないのかな。なんか、いろいろネット記事見てると、まあ、チャット GPT の 3.5 とか、クロードの 3.5? じゃあごめんなさい。クロード3のソネット、とか、あとこれも最近かな、ジェミニのプロ 1.5 とか、なんかその辺をまあ凌駕してるみたいな記事がねあったりするみたいで、まあ少し話題になっています。はい。で、唯一他のやつと違うのはやっぱそのオープンソースモデルを目指して開発されてるらしくて、まあチャット GPT とかね、他のやつもそうだけど、大体お金を払って使えるようになるっていうのが多いと思うんですけど、これは無料で、はい、オープンソースなんでね、誰でも使えるように なることを目指しているらしいです。まあ、ですので自分で環境構築ができる人は、まあ、自分のパソコンとかにね、環境構築してしまえば、無料でこのエルラマ3を使ってね、チャット GPT 的なことが、まあ、できてしまうということなんじゃないでしょうか。合ってますかね。で、私はまあちょっと朝からそんな環境構築なんてやってらんないので、手軽にね、まあ、できる、グロックっていうサービスを使っていると。いるっていうか、まあ今朝登録したばっかで、本当なんか適当なことしかね、投げかけてなくて、実際すごい早いとか聞いてたんですけど、まあ、どれぐらい早いのかなとやってみたんですけど、一瞬、本当一瞬ですね。まあなんか、どうなんだろう、精度はなんかあんま日本語が得意ではないとかね言われてるみたいですけど、まあ実用的かと言われるとまだわかんないですね。はい、確かに早いは早いんだけど、まあそこまで高い精度を求めているわけじゃないっていう人は、まあそっちの方がいいのかなって思います。無料だし早いし、爆速です。本当に1秒、まあ、回答の量とかにもよると思うんだけど、1秒2秒ぐらいで、本当に、エンター、パン、1、2ぐらいの感じで、 返ってきます返答が。うん、まあ、ですので、まあ、スピードと、なんていうか、スピードと、いや、スピードだな。スピードを求める人。クオリティはそんなに求めないけど、スピードをとにかく、その、回答に求める人は、おすすめですね。無料ですし。はい。っていうわけで、今ね、私がちょっと気になっている、まあ、L ラマ3というね、メタ社が出した新しい大規模言語モデル、LLM についてでした。まあ、ついてでしたっていうか、もう本当に、ね、そんなものがありますよぐらいの、感じです。私も全然詳しいことは分かんないですけど、はい。私はもうね、すでにチャット GPT をずっと課金して使ってるし、まあ、昨日もそうだよね。昨日も AI の話して、チャット GPT の MyGPTs を作って、AI のイラスト生成してるって話しましたけど、まあだいぶ生成する効率も上がって今はそこで満足してるというか、まあ L ラマでもね似たようなことができるんであれば、まあそっちに行ってもいいかなとかね思ったりはしていて、まあお金かかんないし、まあでも私はどっちかというとスピードよりもやっぱクオリティかなっていうところはあって、まあ徐々に上がっていくものではあるので、まあ、時間の問題だとは思うんですけど、はい、まあ、現時点ではやっぱチャット GPT-4 の方がまあなんかクオリティは回答の質は高いのかなという印象は受けます。しかも今度なんかほら日本語に特化したねチャット GPT-4 が来るっていう話もありますし、 OpenAI の日本法人がね、まあ、できるという話もありますから、まあどうなるかなっていう、うん、やっぱその今回の L ラマ3の強みはオープンソースでねあるというところなのもあるから、まあどうなりますかね、わかんないです、はい、この先どっちが覇権を握るのかはわかりませんけど、まあ現段階ではとりあえずチャット GPT-4 で私は満足しているという感じですかね。毎月3000円ぐらい払っております。うん、ありがとうございます本当に。まあ無料なんで、はい、ちょっとやってみたいなっていう人はぜひやってみてください。というわけで一つ目の話題でございました。で、二つ目はですね、これは昨日なのかな、一昨日なのかな、ゲームの話なんですけど、まあ、ゲーム開発かな。アンリアルエンジンの 5.4 が、リリースされた？プレビュー1がリリースされたってことなのかな？うん。私も今、この配信収録する前に、エピックゲームズのあのランチャー立ち上げて UE5 の 5.4 インストールできるのかなと思って見たら、あのインストールできるようになってました。ちょっとインストールまですると、ちょっとね、はい、時間もかかるし、容量もちょっと圧迫されてしまうので、インストールはしてないんですけど、とりあえずやることはできそうなので、うん。だからちょっと気になる人はぜひ 5.4 インストールしてみてください。まあ、公式のなんかリリース、ページなんかもあったりして、こんなことができるようになりましたっていうね。私はちょっと UE5 とか、まあ 3D モデリングというか、その 3D 開発というかゲーム開発、うん、まあいろいろチャレンジしましたけど、最近で言うとマーベラスデザイナーとか、まあ、UE5 の勉強するためにユーデミで講座買ったりもしたんですけど、なんか続かないんですよね。なんか合わないだろうね、わかんないけど。はい。まあ、面白そうだな。なんか、自分もできたら楽しいだろうなとは思うんですけど、なかなかその、なんていう、自分の満足するものが作れるところまで続けられない、継続できないっていうのはありますね。やっぱなんか自分の中で、なんか、面白くないって言うとあれだけど、うん、ピンとこない部分がやっぱあるんだと思うんですけどね。はい。結構私も 3D 開発。3D デザインとかは挫折しております、うん、今はもうなんかいいかなってなってるんですけど、まあ、とりあえず最新技術にはちょっとこうなんか触れてみたいなってい う, こうワクワク感がねやっぱあるんで紹介してみました。はい、まあ、詳しいアップデートの内容とかはねその公式からいろいろ出てますので、はい、ぜひそちらをチェックしていただけると嬉しいです。はい、あとは何かあったかな、あと1個何かあった気がするんだけど、ですね。あ、あれだ。まあ、これもちょっとまだやってないんですけど、 スタビリティマトリックスっていうものが出まして、これ何かっていうと、私今画像生成 AI 使ってイラスト作るのちょっとハマってるんですけど、で私はですね今コンフィ UI 使ってて、でちょっと前まではステーブルディフュージョンウェブ UI、なんかオートマチック1111みたいなものを使ってやってたんですけど、結構ですねこの手のそのなんていうか画像生成ツール、たくさんあります。簡単なものでいくと、やっぱそのウェブサービスに登録するだけで使えるもの、もちろん課金する必要があったりとかするものもありますし、無料で毎日クレジットがもらえてね、この分だけは毎日無料でできるけど、それ以上しようとなるとお金を払う必要があるみたいな、ウェブサービスを使って画像生成するものもあったり、あとその私みたいに自分のパソコンとか、あとはその Google コラボラトリーだったかなみたいなものを使って、そのよりなんか細かい設定ができる、いろいろ自分でアレンジができるツールを使って生成する方法、いくつかあるんですけど、その中でもやっぱステーブルディフュージョンとか、あとはコンフィ UI とか、なんか他にもね、私が触ったことのないそのフォーカスとかかな、なんかね、あとフォージ、ステーブルディフュージョンウェブ UI フォージってあってるかな、結構ねいろいろそこにもさらに種類があるみたいで、要はだからそのなんかたくさんありすぎてよくわからんし、あとこういう系のやつって登録すればいいってわけでもないので、結構ねパソコンに Git を入れて Git でインストールしたりとか、GitHub にアクセスしてなんか英語のページを読み解きながらやったりとか、結構ね難しいっちゃ難しいと思うんですよね。なんかファイル管理とかね、ややこしいっちゃややこしくて、これをパソコンとかあんま詳しくない人がやろうとすると無理だろうなって思うんですけど、今回その出たスタビリティマトリックスっていうもの、これもなんか GitHub で公開されてるものらしいんですけど、これを使うとですね、その複数のそういったステーブルディフュージョンウェブ UI、 オートマチック1111とかコンフィ UI とかフォーカス、ステーブルディフュージョンウェブ UI フォージなんかのその環境を一括で管理できるっていうものらしくて、だから最初そのスタビリティマトリックスを使えるようにしてしまえば、なんかもうクリックポチポチポチポチやっていくだけで、その画像生成をするための環境がもう整う。もちろんそれ以外にもなんか画像生成しようってなるとやることはたくさんあるんですよ。 UI 入れただけでできるってわけじゃないんですけどね、それこそなんかチェックポイントとかね、チェックポイントをダウンロードしてきたりとかさ、あとなんかバエとか言われてますけど VAE ね、高画質化ツールとか、あとはローラとかね、いろいろ細かく設定しようと思えば、なんか私も全然そんな大して詳しくはないですけどね、やれることはたくさんあるんですよね、この手のコンフィ UI とかステーブルディフュージョン系はね、あるので、インストールできたからといって、じゃあいきなり高クオリティなものがいきなりパンってできるかっていうと、そういうわけではないですけど、でも最初の第一歩、その環境を構築するっていう意味では、そこのハードルが少しこう下がったのかなっていう印象はありますね。私はすでにそのパソコンにコンフィ UI とステーブルディフュージョン Web UI オートマチック1111がね入ってるんで、わざわざ使う必要もないかなとも思ってるんですけど、なんか使い勝手をちょっと試してみたいっていうのもあるし、実は今ちょっと直面してる問題が一個だけありましてコンフィ UI 使っててね、その問題をもしかしたら解決できるかもとかね、期待を抱いているんで、軽く触ってみてもいいかなと思っています。私は最近もうコンフィ UI がねちょっとなんかいいなと、ノードベースというかこうなんて箱、なんかね機能が一個一個分かれてて、それをこう線でつないでいって処理を行うっていうやり方なんですけど、それがなんかすごい面白いというかいいなと思ってやってるんで、使っていきたいんですけど、今ちょっとどうしてもなんか解決できない問題が一個だけあって うん、それをね、なんとか解決できないかなというふうに考えてるんですよね。うん。まあ、そのワークフローっていうんですけど、そのコンフィ UI で自分で作り上げたその流れ、そのいろんなノードをこう組み合わせていくわけですけど、新しいそのスタビリティマトリックスで立ち上げたコンフィ UI、 多分中身空っぽだと思うんですよね。何もノードがないっていう状態、ゼロの状態なんですけど、またそれをね、一から組み上げるのはめんどくさいから、そのなんかワークフローを保存しておいて、今まで自分で作ってきたそのノードの組み合わせを保存しておいて、その移行できるっていう、そのあれは拡張機能だったかなとかもあったりするんで、まあ、それを使えば多分いけるのかな、わかんないですけど、はい、それをちょっと実際に試してみて、まあ、どうなのか、問題を解決したのかっていうね、話はちょっとまたおいおいしたら、できたらいいなと思っております。はい、というわけで、スタビリティマトリックスというですね、画像生成 AI の、まあ、UI、 ユーザーインターフェースですねを、まあ、一括管理できるサービス、ソフトウェアについてでございました。はい、まあそんなところですかね。うん、主に3つです。メタの LL、 じゃあ、L ラマL ラマ3と、あとはアンリアルエンジンの 5.4 と、スタビリティマトリックス、この3つかな。とりあえず今ちょっとこう自分の中で気になってる話題というか、うん、ちょっとずつ情報を追っていって、なんか面白いものがあったらこう触ってみて、うん、でみんなにこうアーダコーダーちょっと伝えられたらいいなとは思っております。うん、まあ、とりあえず今はね、やっぱスタビリティマトリックスかな。うん、まあ L ラマとかはまあ早いけど、やっぱチャット GPT でもうなんかいいかなってところもあるし、今の段階ではね、うん、だからまあ後でもいいと思うし、そうだね、 UE5.4 に関してはまあ正直今 3D モデリング的なところはちょっとこうね、挫折してる段階なんでどうなるかなっていうところはあって、ただ今 AI 使ってイラスト作ってるんですけど、これもまたおいおい紹介できたらなと思うんですが、アフターエフェクトとか、を使って、フォトショップとか使って、そのイラストを動かしたいっていう思いがね、今ちょっとあって、その生成したイラストね、美少女イラストを動かしたいなっていう思いがちょっとあってですね、なんとかいろいろ模索してるんですけど、そしたら、ある方が書いたノートがあるんですけど、そのノートを参考にすれば、もしかしたらできるかもしれないということで、で、アフターエフェクツとフォトショップを使うらしいんですけど、そこもね、ちょっと勉強していこうかなというふうには考えています。で、その中で、まあ、アフターエフェクツでフォトショップ使えばできるんだけど、結構ね、なんかいろいろ調べてみると、ブレンダー使ったりとか、またユニティ使ったりとかっていうね、手法もやっぱあるみたいで、うん、そのアニメーションを作る機能ありますから、ユニティとかにもね。で、その中で、これもしかして UE5.4 使えば、なんか面白いことできんのかなってちょっと思ったりはしてるんだよね。うん。まあ、言うてもただ1枚の画像を、まあ、アニメーションさせるだけなんで、そんな UE5.4 なんかがいるのかどうかすらわかんないけど、うん、まあでもユニティ使ってる人もいるぐらいですから、なんかワンチャン、なんか使い道あったりするのかなとかは思っています。はい、具体的に何ができるとかわかんないですけどね。うん、まあ、可能性はゼロではないのかなと思ってるんで、はい、なんか面白い組み合わせとかがあったらちょっと試してみたいなと思ってはいます。はい、そんな感じです。というわけで、もう何時今？あと1時間後ぐらいかな。はい、で、ミーティング始まってしまうので、急いでこの収録をね、配信して、アニメ一本見て。そう、アニメを一本見たいがために、仕事前にね、一本見たいがためにちょっと焦ってます。はい、というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ここまで、クドラジ聞いていただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。